青空 FM 第93回目、93回目なんですが、通算累計エピソードで言うと、これが100エピソード目だそうです。SP とかっていうのを昔やってまして、その後すぐ SP じゃなくて連番にすればよかったなってすごい後悔したんですが、まあ、あれを含めると100本になるそうで、Apple Podcast とかで見ると、すべてのエピソードが、これを配信すると100になるのかな？配信する前は99になってました。というどうでもいい話を挟んで、自己紹介をしていきたいと思います。パーソナリティのホルテと申します。ウェブエンジニアをやってますが、まあ今インフラやってるんで、まあいろいろやってるという感じです。今回何をテーマに話そうかなと思っていたところ、今日ちょっとツイッターで、昨日かな？ツイッターで、組織を真からアジャイルにする人と歌っている、まあ、名乗っている人が、スクラムマスターというふうに名乗っている、まあ、そういう役割をやっているということが見たことないという話を見かけたんで、そういえば、アジャイルとか、アジャイル開発宣言について話をしようかなと思っていたのを思い出したので、今回はそういう話をしていこうかなと思います。関連リンクに、アジャイルソフトウェア開発宣言、へのリンクと、あと IPA が出しているアジャイルソフトウェア開発宣言の読み解き方という PDF、まあ、スライドですね、があったので、それを合わせて貼っておきます。まあ、主にアジャイルソフトウェア開発宣言の方を参照していくんですが、ちょっとこの IPA の資料も触れられたらなと思います。あまりアジャイルソフトウェア開発宣言を朗々と読み上げたところで、意味がないというか、読んだ方が早いかなと思うので、細かく読み上げはしないので、ぜひリンク先を見てほしいのですが、リンク先で見てほしいのは、まあ一応それぞれリンク貼っておきますが、アジャイルソフトウェア開発宣言というページと、あとアジャイル宣言の背後にある原則という2つのページですね。ぜひともこの2つのページを見てほしくて、特に原則の方はリンクを一段、深掘りというか、降りないと出てこないので、ああ、こんな感じなのねって宣言を見ただけで終わらないで、まあ署名というか、その宣言をした、もう歴々な方々が並んでるんですけど、ケントベックとか、まあそのあたりの人たちの名前をスクロールし抜けていくと、まあ宣言の原則っていうのが出てくるので、ぜひこの原則というのも見てほしいという感じです。アジャイルソフトウェア開発宣言というのは文字通り宣言でして、よくアジャイル開発手法とか、アジャイルな開発手法みたいな、その方法、開発方法、開発手法みたいな文脈で語られがちなんですが、あくまで開発宣言には価値としか書かれていないです。私個人としてはこの文章に書かれていることは思想だったり考え方、まあ大事にしたいものですね。いわゆる価値なんですけど。だと思っていまして、1から10までこういうやり方でやったらアジャイルだとか、まあこのやり方が今までのやり方よりいいとかそういう話ではなくて、今までやってきた開発、ソフトウェア開発をやってきた中で、自分たちの経験から振り返るに、こういった観点を大事にすると、よりうまくいくんじゃないかという話が、まあ、書かれているという認識でおります。これは、いわゆる受託開発だったりとか、なんていうんですかね、ビジネスでって言い方はあまり好きではないんですけども、ソフトウェアを開発することで、お客様のビジネスだったりサービスだったり、あるいは問題を解決するだったりみたいなことをやって、売上を上げると言いますか、まあ、お金をもらっている人たち、まあ、会社だったり個人だったりが、こういったものが大事だよね。こういったことを大事にしていくとうまくいく、よりうまくいくでしょうということを言っていると思います。で、ここで言っているうまくいくと言っているのは、自分たちのソフトウェア開発が、例えば納期通り開発が終わるとか、品質がいい、バグが少ないみたいな話というよりも、お客様のビジネスだったりとか、お客様の目指したいところに一緒に行けるみたいな、ビジョンの達成みたいな感じですかね。ミッションの達成みたいなところまで含めた価値だったり思想なのかなっていうふうに 私は考えております。表面的な話はこんな感じで、原則の方に移っていくと、まあ、これも全部読み上げたところで読んだ方が早いという話なので、全部は読み上げないんですが、いくつかピックアップして、このあたりは今でもあまり大事にされていないというか、重きを置かれていない原則だったり、価値かなぁと思うのが、持続可能な開発を促進しますっていう部分ですね。一定のペースを継続的に維持できるようにしなければなりませんというところがありまして、これはいわゆるデスマーチみたいな残業残業残業で納期に間に合わせて作るものっていうのが果たしていいのかみたいなところから来ているのかなと思っておりまして、やはりそこで無理して作ったものっていうのが継続的にじゃあそれができますかっていうと、そんなことはない。デスマーチずっと繰り返してたら本当に死に至ってしまうという話ではあると思うんで、一定のペースを継続的に維持できるようにしなければならないというのは、本当に今の開発現場、ソフトウェア開発現場に耳をタコにしてでも言っていきたい、聞いてほしい話なのかなと思ったりしています。特にこれはあれですね、我々開発者、特にリーダーマネジメント層の考えもそうなんですが、仕事を依頼するお客様にも分かってほしいというか、本当はこういった価値を共有してお客様を巻き込んでやっていかなきゃいけないっていうのがソフトウェア開発者としてもあるとは思っているのですが、まあその上で分かってほしい、認識してほしい部分ではありますね。やはり毎回毎回教授みたいなやり方をしているとどっかで無理が来るので、本当に必要なものだけ、本当に今日中にやらないとビジネスインパクトだったりとか、あるいは影響がでかいものだけやって、1日2日後でも大丈夫っていうのは都度都度調整してやっていきたいというのが、現場で開発している私個人としては思う部分ですね。あとはそうですね、シンプルさが本質というのがありまして、無駄なく作れる量を最大限にすることというのがあるんですが、なんか最大量、最大限という部分よりも、個人的には無駄なくという部分が大きいのかなと思っておりまして、まあこれも使い古されたというか、耳たこの話、手役がついた話ではあるんですが、開発された機能の6割だったかなは使われないみたいな話があるので、やはり100作って6使われない、60か、60使われないよりは、その100全部使われるように無駄なく作っていって、ソフトウェア開発によって提供できる価値っていうのを最大限にしていきたい。お客様のビジネスだったり、問題解決に 100% 効果を及ぼすものでありたいとは思いますね。正直使わない機能を作ると、開発、ソフトウェア開発的にも技術的負債だったりとか、まあ、負の遺産だったりとか、あとは単純に使わない機能にお金払ってるっていうのがお客様的にも無駄ですよねっていう話はあるので、そういった部分はなくしていきたいなぁとは思いますね。これも2024年現在でも当てはまるというか、難しいからこそ考えていかないことではあるとは思うんですが、まだまだ解決していかなきゃいけない部分なのかなぁと思う。あとは最後ですね、チームがもっと効率を高めることができるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を最適に調整しますという部分がありまして、ありていに言ってしまえば振り返りをしましょうという話だとは思うんですが、まあ、このあたりは結構スクラムで言えばレトロスペクティブだったりとか、デリースクラムだったかな。ちょ正式名称忘れちゃいましたけど、まあいわゆる朝会ですね。のような定期的に振り返りだったり会話する機会、自分たちが気づける部分、気づける機会、文字通り効率を高める、もっとより良いやり方を見つけられる、そんな仕組みを自分たちで考える。あるいはそういった意識、認識、心構え、気概みたいなところを意識してやっていくっていうのがアジャイルっていう考え方、価値なのかなと。あ、まあ、このページで言うと原則ですね。なのかなと思ってます。意外と振り返り、やってないって現場多い。まあ、実際私が今いる現場もやってないんですけど、と思いますし、まあ、やっててもなんとなく KPT、ケプトやってて、なんかプロベレムいっぱい出るんだけど、放置して終わってたりとか、まあ、逆になんかプロベレム出すとやることが増えるから、ま、なんかキープだけで終わってたりとか、まあ、なんか辛いよね、振り返り、みたいなところもあったりして、まあ、このあたりは、 振り返りエヴァンジェリストの黄色い人とかの話を見るといろいろあると思うんですが、まあそんな話があるかなという部分ですね。で、ちょっとだけ IPA の資料の方にも触れておくと、まあ最初に結構ビジネス側の人、開発者みたいな図解があって、なんとなく今の私の認識で読むと、あまりビジネス側の人と開発者で垣根というか、区分けというか、区分を作るのはどうなのかなというのはちょっと思ったりはするんですけども、まあこれ、アジャイルソフトウェア開発宣言とか、まあ原則の方を見直してみると、ビジネス側の人という言葉を使っていたので、まあアジャイルソフトウェア開発宣言が出た当初は、まあそういった考えが主流だった、まあ価値があったという感じなのかなと思うんですが、個人的には、今はビジネス側あるいはお客様っていうのは巻き込んでやっていくっていう方がよりアジリティが高いというか、ソフトウェア開発という文脈で言うと、まあ、ソフトウェア開発の成功ですかねという文脈でいくとより成功率が高いというか、お客様だったりとか市場のニーズに合った開発をしやすいのではないかなと思う部分ではあります。まあ、このあたり最新の考え方っていうのが、アジャイルソフトウェア開発宣言って別に何年版とかないので、スクラムガイドとかあるんですけどね。まあどういう考えになってるのかなっていうのは、コミュニティだったりとかカンファレンスなんですかね。あたりでちょっと見てみたい、聞いてみたいという部分ではあるかなと思います。じゃあ、アジャイルについて具体的に学びたい、現場で実践していきたい、どうやって学んだらいいか、みたいな方がいると思うので、私がどう学んでいたか、まあおすすめの本なんですけど、を一つ紹介しておくと、アジャイルサムライという本がありまして、何年前ですかね。14年、5年ぐらい前の本、もっと前かな、になるんですけど、本当に今でも折に触れて読み返したいと思いますし、アジャイルの入門書籍としては、本当におすすめの本になってまして、どういう内容かっていうと、アジャイルをより実践的な開発アプローチというか、開発手法に落とし込んでいくと、こう、やっていくといいよね、みたいな話ではあるんですが、まあ、この本を書いた、ジョナサン・ラスマセンという方の前書きだったかな、とかに、まあ、ソフトウェア開発、もっと楽しくやっていこうよ。楽しくできるやり方、より良いやり方を楽しみながら見つけていこう、みたいなことが書かれていて、当時、SIR でデスマーチ真っ最中、まああまり対比的に語るのは良くないんですけど、ウォーターホールが原因というよりはマネジメントの失敗だったんですけど、マネジメントに失敗した現場でデスマーチして、もう本当開発やだな、仕事やだなって思っていた私には本当に典型というか晴天の霹靂というか、あ、ソフトウェア開発って楽しんでやっていいんだな、みたいな、ある種のカルチャーショック的な考えを与えてくれた本で、そういう意味で本当にアジャイルが好きですし、アジャイルに救われたとも思ってますし、アジャイルサムライという本との出会いがなかったら、今こうしたアジャイルについて、本当に表面的な話ではあるんですけど、喋ってはいないと思うので、運命的な出会いだったと思うし、本当に良著というか、まあ、あんまり主語でかくするとどうかなと思うんですけど、ソフトウェア開発、IT エンジニアの必読、必経の書、っていうとすげえ数の本読まないといけねえじゃねえかっていう話にはなる気がしないでもないんですけど、リーダブルコードとかっていういろんな方の意見はあると思うので、まあアジャイルっていう文脈でいくとまずそこからなのかなっていうのは一つあるかなという話でした。多分 Amazon かなんかのリンク貼っとくんで興味があったら見てください。ちなみにアフィリエイトはやってないんで、このリンクから飛んで買っていただいても特に私にお金が入ったりとかそういったことはないです。で、最後に冒頭に話した組織を真からアジャイルにする人っていうのがスクラムマスターと名乗っているっていうのが見たことないっていう話の、まあ、回答じゃないんですけど、なんでかなっていう話の結論を私なりに書いておくと、まあ、これツイッターにも書いたんですけど、まあ、スクラムマスターの役割っていうのはスクラムを確立させることであって、組織をアジャイルにすることではないっていうのが答えになるんですが、まあ、これはどういうことかっていうと、スクラムをやっていく上で、アジャイルである、組織がアジャイルである必要はないという話ですね。別に、アジャイルを否定していても、スクラムはできると思いますし、なんなら、アジャイルより前にスクラムという考え方はできているので、スクラムガイドに、おそらく、アジャイルという言葉は一言も出てこないんじゃないかなと思います。少なくともスクラムマスターという 役割の解説についてスクラムガイドを参照すると、そこにアジャイルなんて言葉は当然出てこないですし、組織をアジャイルにしようなんて言葉も出てこないわけです。確かに組織に対する言及っていうのは書いてあって、それはスクラムを進めていく上で必要となる障害を取り除くにあたって、それはチームも組織も両方とも対象だよねっていう話ですね。でまあこのつぶやきをしていた人もその点は分かっていたみたいで、スクラムマスターは別にアジャイルにすることができる必要はあるかもしれないけれど、必要があればするが正確かな。必要があればアジャイルにする、組織をアジャイルにするっていうこともやるけれど、それが必要条件、必須条件ではないよねっていうことをおっしゃっていたので、ああよく分かってらっしゃるというのは上から目線なんですけど、分かってる上でまあそういう人を見ないっていう話をただ単につぶやいただけだったんだなという話でした。やはりツイッター140字あるいは短い投稿をリプでつなげていくと、まあ言いたかったことっていうのがなかなか整理されないというか、そこにたどり着くまで難しかったりとか、あるいは漏れてしまったりということがあるので、気軽につぶやけるのはいいんですけど、140字に全てを詰め込もうとすると、なかなか難しいなと思ったりするという話でした。アジャイルの話だったはずなんだけどな。まあちょっとアジャイルについては、まあこれ深掘りするとしたらどういう話をすればいいのかっていうのはあるんですが、個人的に先ほどおすすめしたアジャイルサムライという書籍の他に、アジャイルとの本当の出会い、もう本当の出会いって何やねんって話なんですけど、実は書籍じゃなくて、アジャイルについて書かれた発表資料がありまして、その資料の最後にアジャイル入門におすすめ書籍として紹介されていたのが、アジャイルサムライだったという話ではあるので、その資料についていつか軽く触れられたらなと思ってはおります。まあインターネットで公開されている資料ではあるので、全然誰でも見れるものではあります。というわけでエンディングということでアドラ FM の告知をやっていきます。このポッドキャストアドラ FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、アジャイルの話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、この後紹介する Twitter のハッシュタグや DM、あるいは配信ページにあるお便りフォームからご連絡いただければ大丈夫です。よろしくお願いします。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORFM、をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、アドラ FM ではご支援を募集しております。Pixiv、ファンボックスか、オフセというサービスで支援できます。支援してもいいよという方は、こちらも配信ページのリンクから可能ですので、何卒よろしくお願いします。では、私ホルテからの告知というか宣伝をさせていただくと、まあ、配信ページに載っている内容ですね。技術同人誌。それからまあ副業と書いてるんですが、お仕事を募集中です。業務委託でのお仕事を募集中です。まあ、あとは芸術書店17ですかね。いい加減新刊書かないと、ちょこちょこ書いてあるんですが、書かないとやばいなという話です。よろしくお願いします。最後に、青空 FM のハッシュタグでつぶやかれた感想などを拾っていこうと思ったんですが、特にリスナーからの投稿、つぶやき等々はないです。寂しいので、ね、ぜひよろしくお願いします。まあこれ、別に、つぶやいてほしい反応が欲しくてやってるわけじゃないんで、なくてもやるのはやるんですけど、やっぱりないよりはあった方がいいよねっていうのは、その通りですね。あと、自分で読んでて気づいたんですが、シャープ青空 FM って言ってるんですけど、ハッシュタグの頭の文字って厳密にはシャープじゃなかったですよね。ハッシュタグっていう、なんか、それ用の文字。キーボード上はシャープなんですけど、だったのかななんてどうでもいいことを思ったりしました。ちょっと今回、アジャイルの話をしたんですけど、かなり表面的な話になってしまった部分はあるんで、反省しつつ、まあ、あまり細かく深く掘り下げていくと、めちゃくちゃ長くなるっていうのと、なかなか一人でそこまでやろうとすると、どういう部分話せばじゃあいいのかなっていうのが分かんなかったりする部分があるので、次回以降の反省点、課題としつつ、またちょいちょいアジャイルだったりとか、IT エンジニア、ソフトウェア開発みたいな話はできたらなと思います。というわけで、第93回でしたね。は、 一人会、アジャイルについて、まあ、軽く触れるということでお話ししました。最後までご聴取いただき、どうもありがとうございました。